QIC
パラキルでございます。今週のテーマは追悼富田勲先生ということでお送りしていきたいなと思いますが、数々のですね、楽曲をですね作り、そして自らシンセサイザーなどを使い演奏をし、本当にあの多種多様な音楽を作ってきた、天才と言っていいと思いますが、富田勲さんがお亡くなりになりました。震災でちょっとこう落ち込んでた時にさらにそれを追い打ちをかけるようにもうがっくりきたですよ。でもご高齢でもありましたしね。ただこうなんとなく思い出に残る映像というとこの人ビッグバイクに乗ってましてね、ハーレーかなんか乗って、でよくいろんなところこうツーリングなさっている写真だとか映像を見てたもんですから、まだまだ元気でいらっしゃるんだろうなと私思っておったんですけれども、残念なことでございまして。でどうですか皆さん、富田勲という名前をお聞きではない知らない、ご存じない、はい、じゃあこの曲は知ってるかなと思うんでちょっと聞きかけてみようと思いますが、
懐かしい
って今もかかってますよ。
そうですか。
今バージョン違いますけどね、これは昔のバージョン、皆さんご存知の通り NHK の今日の料理のテーマ、
お腹減ってきました。
これ富田勲さんの名曲の一つで、本当はねマスターテープからね落としたねマスター起こしのマザーテープをねあるんですよ、私のこの座ってる場所から10メーター以内に向こう側に4月16日以降足がそこに踏み入れてない場所があるんですけど、そこに今埋もれているんですけれど、今はもうちょっと違うバージョンでおかけしたんですけど、今日の料理、もういろんなもちろんそのテレビが始まる前からその放送のテーマ曲であるとかそういったものを数々の番組の、テーマ曲を作っているわけでございます。例えばですね、大河ドラマで言うと有名なところで言うと大河ドラマ第一作花の生涯、ご存知、知らないでしょうね。1963年昭和38年でございます。これはですね、井伊直輔の、生涯を描いたものでございます。そして1969年の大河ドラマ第7作天と地と、これ武田信玄とね上杉謙信の戦いを描きましたね、ご存知ない、そうですか。1972年の大河ドラマ第10作新平家物語、ご存知ない、そうですか。1974年の大河ドラマ第12作勝海舟、
聞いたことあるんですけどね。
これ塩尾さんならだって74年ですよ、もう結構わかるでしょ、ね、主演が誰だったかとか、
いや
勝海舟役を誰がやったか、
誰だったかな、
2人いるんですけどね、これ大ヒントですね。主役なのに2人、勝海舟が2人っていう、っていう話ですね。ご存知ない、
はい、
渡哲也、勝海舟で、途中から松方弘樹、渡さんが病気になって降板したんです。で変わったというエピソードが残されておりますね。そして、1983年の大河ドラマ第21作徳川家康主演滝田栄、あららご存知ない。そうですか。で、そういったものをなどございますね。で今NHK の他のドラマ以外では、はい、先ほどの今日の料理、ですとか、あとこちらもうこれはもう今またあの新しいシリーズで放送が続けられておりますけどね、この曲もご存知でしょう。どうですか。これはねちょっとバージョン違うんですけどね、新日本紀行ですね、 もともとはこれ1963年の10月から放送されておりまして、なんとなくイメージ的にですね、こう雪がブワーッと降っている中、煙を吐きながら走ってくる SL みたいな、木上優子はご存知ない？あ、そうですか。今もやってるよこの番組は。あ、そう、こんな有名な曲ですけどね、あとそうですね、今一覧表見ながら喋ってるんですけど、あまりにも数が多いのでね、そうですね、テレビ時代劇、まあ文語取り物絵図とか言っても分かんないだろうから最近のやつを言うと、最近のでもな、最近の1974年10月のフジテレビ系列座頭市物語、知らない、うん、
座頭市ですね、
座頭市物語、こう座頭市が毎回旅しながら勝新太郎演じる座頭市がこうやってきて、
音楽のイメージが、
あ、そうっすか、こう茶店に入るんですよ、すっといらっしゃいと親父がいて、で何しますって言うと、お茶漬けっていう、毎回茶漬けを食ってるっていう、あ、ご存知ないですか。そうですか、今日は本当に話題が広がらなくて困ります。そうですね、あとは、まあ特撮ものとかアニメ、うん、これなんですかね、うん、ジャングル大帝は分かるでしょ。
あ、ジャングル大帝見てました。
ジャングル大帝、まあ今日はちょっと用意してませんけど、は
い、どんな音楽でした？
ってやつ、響けこだまってやつ、知らない？
聞いたことあるかもしれないけど、
ジャングルの友よみんな、知らない。
なんかオーケストラっぽい感じ。
オーケストラですよ、パンパパパンパパパンみたいなやつです。もちろんね、他にも数々のものがありました。例えばその同じ手塚治虫で言えばリボンの騎士です。
見てました。
僕の見る夢は秘密だよ、ダダンっていう、
それも作ってるんです。
もちろんそうです。あとはキャプテンウルトラ、ダンダンダンダダン、あ違う、これ今の、今の、ダン、今の間違えた、今のマイティジャックだ。パラランパラランって、ダンダンダンダンって、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン、あれ知らない？
知らない
です。シルバースターの誇りも高く、
知らないですね。
あとそうですね、だからマイティジャックでしょ。パンパンパンパパンパンパンパンタタン、マイティジャックはもう本当に、これ1968年の4月なんですけれども、これ私、1968年の4月ですから4歳ですけど、これを毎週土曜日の夜8時、もう東京にその時住んでましたけどもね、1時間ですから、土曜の夜8時1時間ですよ。でこうすごいのが始まると思って見てですよ。でもうなんじゃこらっていうぐらい子供受けしない。もう渋めのスパイアクションですから、しかも主演二谷秀明ですよ。
お
で、こっちはね、つぶらえプロだと思うから、なんか怪獣とか出てきてなんかすごいドンパチやるかと思ったら全然違うんですよ。でオープニングからなんじゃこらと思ったけど、ただその音楽にしびれましたね私ね。もうそれ以降だからいまだに残っている幼稚園の頃のいろんな紙だとかが私捨てずに取ってあるのあるんですけど、全部落書きはマイティジャックの MJ 号と、あと同時期のジャイアントロボと、だからジャイアントロボと MJ 号と、あとキャプテンウルトラのスピエル号ばっかですよ。なんか、まあ、だからいかに私の人生をこうもうほぼですね、この富田勲の富田サウンドと山下武夫の山武サウンドの、この2人で私の体の8割ぐらいが出来上がってると言っても過言ではないという、そうですね。あとは何を知ってますかね皆さん。ドロロ。
あ、ドロロ、
ドロロは知ってるでしょ。ドロロ、
ドロロ、
ドロロ、手塚治虫のアニメにもなりました。
トトロじゃないですよ、
ドロロですよ、ドロロと百鬼丸のドロロですよ。
どんな、
あ、ドロロで、ほげほげたらたら、ほげたらポンで、
実写版したやつか、
妻夫木がね、妻夫木と柴咲、柴咲コウだっけ。
でも漫画はあんまり知らない。
あ、そうっすか、
はい、
こうね、サバメ様が出てきてね、こうマイマイオンバとか出てきて、金小僧とか、金いらんかいチーンとか、こえーとか思いながら、見てましたけどね、ご存じない、 ほじゃほじゃたらたらほじゃたらポンです、うん、ほじゃほじゃたらたらほじゃたらピー
知ってますか。
はい、
ええ、もうねえ、うん、まあ、ドロロのあのテーマ曲というのももうあのあれだけは
テーマ曲ってどうなんですか。
だからほじゃほじゃたらたらほじゃたらピーだって
あ、そんな歌なんですか。
うん、あ、そうですか、はい、かけたいですね、
うん、かけたいですね、
ちょっと待ってくださいね。これあのもうめんどくさいんですけど、まあ、ちょっとあの、うん、いつもならやらないというのは震災特例です。
すいません。
今何をしてるかというと、今ノートパソコンを今立ち上げて、もう YouTube でもかけてやろうかということです。
申し訳ございません。
ドロロンドロロンは思い出すけど、
それはドロロンエンマ君です。それは長井豪です。
そっちを思い出す。
あれは小林亜星でしたっけね。
何が、
作曲が、では泥のオープニングを今YouTube で、こんなの初めてな、こんなやり方すんの。
懐かしい。
一休さんだよ歌ってんの。
知らないっすか。
トロトロザムライヘラヘラヘロヘロザムライ、ヘラヘラメロメロザムライ、ヘ
ラヘラ。文章じゃないですよね。
あ、こっから、これ後ろのコーラス、これ男性コーラスがいいんです。名曲。
なんすか、ホゲホゲタラ。
妖怪ですよ、妖怪。妖怪とか。
暗号ですか。
違う違う、まあ、まあ、例えば当時の戦国の世の、はい、その血に飢えた、はい、その物の夫たちの侍たちの、はい、そういったものにその虐げられた民衆の恨みみたいなのがこのテーマになってるから、うん、そういったそのものをこうひっくるめて妖怪だとかそういう武士だとかをひっくるめてほげたらというふうに言い張ってるわけですよ。この深いところがわからないかな、君には。
分からない。
あ、なん今40何年間君はちょっと人生をちょっともう一遍やり直しなきゃ
なんだ。
もう一遍ちょっとドロロを、いや第1話から見なさい、ちゃんと。なぜドロロがそういう運命に、あの今あの子連れ狼で面白がってるんだったらドロロの方が100倍面白いよ。あのなぜドロロがあのちっちゃな泥棒としてあの、ね、幼い中で泥棒なんだから。でそこにその謎の百鬼丸という青年と出会ってですよ。で百鬼丸はね、目はない、皮膚はない、手もない足もないけど、全部それがあの義手とかそういう義眼とかでできてて、もうあの人造人間なわけ。言ってみればブラックジャックの元祖みたいな話だから。でそれは何かというと、親にその体の48パーツを妖怪に取られちゃってるわけです。その親が自分が立身出世のために息子の体を妖怪に売っちゃったという、そこからこう始まってくる非常に深いテーマで、ただまあこのドロロを作る時に関してはあの手塚治虫 の、 まあ嫉妬深さがあの原点になってる作品で、あの要はあの水木しげるに嫉妬して作ったやつだから、これは。あっちがあの鬼太郎でうまくいってんで、吉祥もっと面白いの作ってやるっつって、あの嫉妬に狂って作ったのがこのドロロで、ただあの連載してたその コミック誌が途中で廃刊になっちゃうんだよ。だもんだから、最後もうあのとんでもない終わり方になっていくんだけど、でもちゃんと作ったらこれは面白かったはずなんですけど、まあぜひこれドロロね。キャプテンウルトラは知らないですか。
知らないです。
あの音でかいな、これ。
あ、聞いたことある。ある。
今あの、ね、小林年次はよく聞く。
小林年次はもうキケロのジョーです。
それはよくあのテレビで。
一緒にハックがいますよね。ね、こっからです。あのナレーションです。21世紀後半って言うんですよね。長いです ね、
これ、
ね、
これ歌なんですよね。
よくわかりません。今
歌詞があるんです。
いや今とりあえず YouTube でヒットしたのをクリックしただけなので違うかもしれません。これは
ですよ、ね、
俺オープニングって書いてあるよ。でも
じゃあこれから歌うが始まる。
うん。あ、来た。
これが歌う。これが。
見てた見てた。もうすぐね、水洗トイレの音がします。いいね。まあ今日はちょっとおっさんホイホイになってると思うけど。台の方です。去年あの熊本の現代美術館で大特撮展ってあったんですよ、
はいはいはい、
そこの入り口にこれのキャプテンウルトラのシュピーゲル号の本物が、はい、あの本物が飾ってあったんですけど、誰も見向きもしない中、あの異常に感動してたのが私です。誰もシュピーゲル号は、シュピーゲル号はあのゲートの外にあったんですよ、
はい、
入場ゲートの外なんで、誰でも金払わなくても見えるところにいきなり置いてあるんですよ、
うんうん、
価値分かってねえなとか思いながら、もうあの中に展示してあったものを私基本的にどうでもよくて、あの入り口に置いてあったシュピーゲル号の実物ってやつで私もビビりまくってたんですけど、まあまあ、そうですか、わからないですか、あとは何でしょうね、空中都市008とか知らないですよね。
知らないです。
NHK の人形劇です、ご存知ない？
008、
ええ、空中都市008、これあのサンダーバードにだいぶ影響されております。だから NHK の人形劇の系譜の中でいうと、例えばジロリン村とクルミの木ね、ありましたね。でその後にひょっこりひょうたん島、ね、で空中都市008かな、で猫じゃらしの11人、新発見伝で真田重雄氏、
はい、
で紅クジャク笛吹き童子、でなんだ、プリンプリン物語か、
プリプリ、
になっていくということですね。008、008っていうあの中山千夏が歌ってるんですけど、ご存じない？あ、そうですか。
最近ではないんですか？
最近の、うん、
最近、私でも分かるような、
最近の、うん、ない
ない、あ、じゃあ分かんないな、
最近のは
ピンとこないもん。
そうですね、ないね、うん、これっていうのはね、
CM ソングもないでしょ
う、 CM ソングもないでしょうね、うん、
じゃあピンとこないはずです。
あとはまあ、まあ、この方がね、あのシンセサイザーを、うん、日本でその本当に初期の段階ですよ、まあ導入して、
うん、
あのムーグ3っていう、あれムーグって今言わないのかな、なんかあのともかくシンセサイザーというものが
TMO のシンセサイザー、
え
TMO じゃなかった、 YMO か、
TMO って何ですか。
YMO もシンセサイザー、
シンセサイザーを使いますけど、
あれより前って
ずっと前です、
はい、
で世界にまだ数台しかなかった時に、で数億円したんですよ、うん、1億円ぐらいしたのかな、うん、でそれを輸入して当然税関で引っかかるわけ、
うん、
なんだこれはと、うん、電子計算機なのか、うん、これは兵器じゃないのかって、あの当時、今から30年以上前っていうのは、うん、あのコンピューターを航空機に乗せることは簡単じゃなかったんですよ、うん、今パソコン持って飛行機に乗る人いくらでもいいでしょ、うんうんうん、中にはビジネスクラスとかで飛行機の中でパソコン使ってる人でしょ、はい、ところが昔はですね、コンピューターを乗せる、国内線であっても
麻痺するんだ、
違う違う、これは何だって言われるわけで、説明しても相手の人が分かんないから、
うん、
足止め食うんですよ。現に私が高校2年生の時に1981年かな、うん、修学旅行で東京行きました、うん、でその時に同じクラスの今井くんが、うん、ね、今井くんはあの財布の中に8万円入れてきたんですよ、修学旅行に。で途中ね、あの京都金沢とか福井とか長野とか立ち寄ったのに、うん、何一つ土産物を買わず、
うん、
で本当に何も飲み食いに関しても買わず、ジュースとかも買わず、うん、8万円を常に温存していってるわけですよ、うん、で東京で自由行動があって、うん、で彼は「おう、あの榎並だ、ちょっと 秋葉原に行ってくるわっつって、ね、で、お行ってこいっつって、でしばらくして旅館で待ってたら帰ってきて、で、その同じクラスのやつに、すまんか、みんなちょっと金貸してくれよって言って、うんうん、で結局なんだかんだでみんなから4万借りて、うん、で12万にしたわけですよ。8万プラス4万 でどうすんのかなと思ったら、その文京区本郷の東大の赤門の近くの旅館ですよ。この間あの閉館になった、うん、あの有名なあの旅館に泊まってたんですけど、あの旅館の玄関にその秋葉原の中古のパソコン、うんうん、当時は珍しいですよ、まだパソコンって言葉がない時代だから、うん、マイコンって言われてたんですよ、うん、その店の配達の人が来て、うん、中古のマイコンを持ってきたんですよ、配達に行って、そこで玄関で12万渡してましたからね。それでそのコンピューター買って、でその旅館のテレビにつないでなんかプログラム打ち始めて、何ができるんだとかってみんなで見てたぐらいです。でそのパソコンっていうかマイコンを羽田空港で、うん、JAL の飛行機で、ま、熊本に帰るんだけど、はい、あの足止め食っちゃって、うん、あれ乗せらんないんですよ。ほいでね、あの後で怒られてましたけどもね、まあ、なんだかんだで説明したしてやっとの、うん、あの手荷物じゃなくてあの中の荷物で行けたんですけど、そういう時代があったんです。それよりもさらにも昔に、うん、この富田勲さんはシンセサイザーという謎の機械を導入して、うん、音楽をそのいわゆる宅録、家の中にスタジオを設けて作っていくんですよ、うん、でその時の音楽が、例えばそうね、皆さんがご存知の曲で今からかけるのは、ジュピターです。
ジュピター、
ご存知ですかね。あの人誰だっけ、あのジュピターというあのヒット曲は
平原
綾香さんですか、が歌いました、ホルストという作曲が作りました組曲惑星の中の木星ですね、うん、ジュピターですからね、がもともとだからオーケストラの曲なんですけど、うん、その組曲惑星をシンセサイザーで作って、アルバムとして大ヒット、世界的な大ヒットをしたり、うん、でその前後にもあのドビッシーの月の光だとか、うん、展覧会の絵だとか、うん、そういった曲を全部シンセサイザーにしてアルバム化して、だからシンセサイザーで作ってた音楽のその先駆者です。それが富田勲さんです。これがあの1977年なんですけど、私中学1年生から2年生になるくらいの時にこの曲にいち早く飛びついたのが、その当時の FMC の初代代表者の春日俊夫君で、で彼からこのアルバムを貸してもらって、ちょっとあの電気が走りましたね。私これ何事かと思いましたね。でまあ例えばもうちょっと後のあのこの木星で言うと、このメロディーラインをね、平原綾香さんので、でこのちょっと人の声のような後ろにあるんだけど巻き込んでた、ちょっと前戻しますよ。これ
あ聞こえますね。
なんかハミングしてるみたいな。これ全部シンセサイザーで。単音で作ってたのを重ねていって、こういうオーケストレーションにしていったわけですよね。だからまああの何かにつけてこの人はやっぱ先端を行っていた人なんですよ。だからこの人に影響を受けたそのミュージシャンは数多くいるということで、ちょっと長くなってしまいましたが、まあ富田勲さん本当にあのね、もうあの富田勲で検索してみてください。でその人が作った音楽何があるだろうかって、そういったのをこう一個一個拾うと、あこれ知ってるよ、これも知ってるってのはもう意外と多いはずですので、ぜひですね、聞いていただければなと思います。本当にあの、大きな方を亡くしたなと思います、ご冥福をお祈りしたいと思います。CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。
ねえお願い、マジで泣いてやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。